マシテニス。この番組は元テニスコーチの僕がスクールやサークルなどでテニスを楽しまれている方とテニス情報を共有したり、趣味の IT 関連についてお話しする番組です。はい、お久しぶりです。マシコです。今回ですね、32回目という形になります。はい、だいぶですね、間が空いてしまいましたが、出張には来て、いるので時間はあるんですが、ちょっとですね、コーディングの、方ですね、フロントエンドの方の、仕事が少し入ってきていたので、そちらの方がちょっとお忙しくてということを一応言い訳をしておきますが、またですね、出張もちょっと続きますので、引き続きですね、配信の方を、再開していけたらなと思っております。はい、今ですね、出張に来ていて、またですね、酒田市の方に来ているんですが、また今回ですね、また同じように前にも少しお話ししましたが、酒田にですね、テニスができる友達がいるので、今回もと思っていたんですが、やはり雪国ですね、雪が、すごくて、外コートは取れないと。で、まあ、やるとしたら室内コートしかないんだということだったんですが、室内コートも、1個しかないですので、競争率が激しくて、まあ、今回は取ることができなかったということで、まあ、今夜ですね、ちょっと飲みにだけ行くというような感じなんですが、ちょっと困ったことがありまして、酒田駅ですね、スイカが使えないんですね。非常にって思ったんですが、山形駅から新幹線に乗って、新庄というところで乗り換えをして、新幹線降りて在来線に、乗り換えて酒田に来るんですが、その新庄で、その普通新幹線と在来線ってホームが違っていて、改札をくぐって、在来線の方に移るかなと思うんですが、新庄とか、まあ、山形の新幹線ってその在来線と同じ高さ、普通だったら、なんていうんですかね、陸橋というか、高いところを、新幹線は通っているかなと思うんですが、山形の新幹線は在来線と同じ路線というか高さを通っているので、改札が分かれてないことも多くて、結構在来線と新幹線の乗り換えが改札なしで行えてしまうということで、今回新庄から、新庄で乗り換える際に、一応スイカのそのモバイルスイカでの、特急券の一応出口というか、改札はないんですが、一応タッチして降りたよっていうことを証明するっていうものがあったらしいんですが、そんなものを、目立つところに何かあったのかわからないですけど、スルーしてしまって普通に在来線に乗ってしまったら、酒田駅の方に降りて、そもそもスイカ使えないってことで、現金で払ってくださいと言われて、で僕はモバイルスイカだったんですけど、モバイルスイカで事前にお金払ってるはずなのに、新幹線と在来線の、金額を請求されて、まあ、おかしいですよねってお話をしたら、向こうもよく分かってないんですかね、ちょっとうちにはそういう機会がないので分からなくてみたいなことを言ってるんですけど、まあ、同じ JR の、ね、社員さんなので、ちょっとその辺は、勉強ぐらいしてほしいなというところではあるんですが、まあ、とりあえずその辺お話をして、在来線の金額だけ払ったというところで、今度新幹線が使えるところに行ったら、降りたという手続きをスイカ上でしてくださいと言われて、なんとも、不便だなという思いをしたところでございます。はい、全然関係ない話でした。はい、今日ですね、話題としましては、題名にもなってるんですが、経験豊富な相手に勝つためにドロップやロブという選択肢を持ちましょうというような、お話をちょっとしてみたいと思います。まずですね、なんでこういうことを言ってるかというと、まあ、ある程度、経験を、まあ、積まれて、試合などを出て、まあ、2、3年とか経ったりすると、結構ですね、まあ、上の経験豊富な相手の方 なんかと当たると結構ですね、打つ場所を読まれてしまって、まあポーチなんかに捕まったりというようなことがよくあると思います、特に年配の方なんかは速いショットとはそんなに打ってこないんですが、そのやっぱり経験を生かした読みとか、やらしいコースに打ってくるとかそういうところが非常に上手で、得意です。で、やはりまあそういう相手は、こちらとしては多分まだ、例えば 1,2 年とかしか試合に出てない状態だと、基本的な、王道のパターンクロスでラリーして、前衛の方がポーチに出るというようなあのパターンが、基本となってきているんではないのかなと思うんですが、その王道のパターンをもう読んできて、ポーチに捕まってしまうというような経験があるのかなと思うんですが、そういう時に、クロスラリーだけではなくてドロップとかロブとか、そういうような選択肢があると、ちょっと読まれにくくなるし意表をつくことができるというような、ところでございます。はい。で、まあ、そういうのって、まあ意表をつくというところですので、まあ、こちら側がミスをする、リスクっていうのも、まあ、ちょっと高まってしまうことは高まってしまうんですが、まあ、一番こっちのリスクが少なくてで相手の意表をつけるというだとすると、ロブなんかが一番いいのかなと思います。ダブルスの場合だとクロスラリーしている状態からまっすぐですねストレート相手の前衛の頭の上を抜くロブなんかが使えると相手の陣形を崩すことができますので、まあ、そういうパターンを、練習の時から、少し入れてみるとか、あとはポーチこっち側がポーチに出たっていう時も、ポーチを、打って、その打つコースですねこっちがポーチ打つコースっていうのが、大体こうやってくると経験を積んでくると、読めるようになってきます。大体この辺打ってくるなというところを、加味して向こう側は事前に、動いてカバーをするというようなことができるようになってしまいますので、こういう時にドロップなんか使えるといいですね。深い強いボールを打つぞと思わせておいて、反対側にドロップを打つというようなことができると、非常に、意表をつくことができて読まれにくくなるというようなことができますので、ぜひそういうところをその辺のいろいろな攻めのパターンですねを習得するといいのかなと思います。で、まあ、こういういろいろな攻めのパターンというのはいきなり試合でできるものではないですので、ラリー中ですね、まあ、強いボールを打ってる途中いきなりドロップを、打ってみたりとか、まあ、わざと高いボールを打って、ロブの練習をしてみるとかっていうことですね、まあ、練習試合等ですね、でもかなり試すことができるかなと思いますので、ぜひですねこういういろいろな攻めのパターンっていうのを、ちょっと使ってみるっていうのは、非常に有効なですね手段なのかなと思いますので、ぜひやってみてください。で、もう一つですね、まあ、経験豊富な相手に勝つためにそのやる手段、どういう手段を取ることができるかというと、自分の持っているスキルや攻めのパターンを最後までというか後半まで隠せるのであれば隠すと、いいのかなと思います。例えば一番分かりやすい例で言うと、サーブ自分のサーブが、まあ、速いサーブフラットサーブっぽいのが、まあ、割と入るっていうようなサーブを持っている場合いきなり試合の序盤からガンガン使ってしまうと、特にサーブの速さっていうのは何回も受けるうちに慣れてくるんですね。なので後半慣れられてしまって、もう通用しなくなってしまった。でそのサーブの力だけで、なんとかこうを頼りに、試合を運んでいるのであれば慣れられてしまうともうほぼ、勝機がなくなってしまいますので、まあ、そうでもしないと勝てないような、相手であればしょうがないと思うんですが、まあ、同等ぐらい、かちょっと上ぐらいの方で、サーブ以外でもなんとかやっていける。 てな、サーブ使えば楽になるかもしれないんだけど、サーブ使わなくてもなんとか互角にやっていけるっていうぐらいであれば、セットでも、例えば 3-4 とか、それぐらいまでセットたところまで我慢をして、その最後の2ゲームとかをそのサーブの力で逃げ切るというのもありなのかなと思います。はい、そういうものは2回戦とかだと1回戦を見られてしまって、どういうサーブ打ってくるなっていうのが、次の相手はまあ分かってしまうかもしれないんですが、サーブのスピードっていうのはそのやはり慣れ、体が慣れるものなので、こういう速いサーブ打ってくるなって分かっていても、やっぱりこう慣れるまでに時間がかかりますので、その競ったところから逃げ切るための方法の一つとして、その後半まで何か自分の作戦を取っておくっていうのも一つの作戦なのかなと思いますので、その辺ですね、ぜひぜひやってみていただけると、非常に、良い試合運びが、できるのではないかなと思いますので、ぜひぜひ、お試し、していただけたらなと思います。はい、あまりですね、話しすぎると長くなってしまいますので、本日はここまでにしたいと思います。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。もしご意見やご感想があれば、ハッシュタグマシテニスをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。また僕が運営するブログ、マシコマンドで、テニスの記事も、書いておりますので、ぜひご覧ください。あとですね、ノートというアプリの方でも音声配信、同じ内容ですが音声の方聞けるようになっておりますので、どちらか、お好きな方で聞いていただけると嬉しいです。はい、それではまた次回、マシテニスでした。